この21章のところではエルサレムで信仰の証しをするパウロの姿が出てきます。パウロはこの伝道旅行に出かけていたわけですけれども、ユダヤの地に帰ってくる、しかもこのエルサレムに行くということになったわけです。4節を見ると、私たちは弟子たちを探してそこに7日間滞在した。彼らは御霊に示されてエルサレムには行かないようにとパウロに繰り返し言ったとあります。イエス様を信じた弟子たちがこの御霊に示されてとあるんですけれども、ただ彼らの考えとかまた思いで語ったというのではなくて、神様が示しておられる。じゃあ一体そのエルサレムでどんなことが起こるんだろうか。それは一人の預言者アガボが語った言葉にはっきりと現れているわけです。11節を見ると、彼は私たちのところに来てパウロの帯を取り、自分の両手と両足を縛っていった。聖霊がこう言われます。この帯の持ち主をユダヤ人たちはエルサレムでこのように縛り、異邦人の手に渡すことになる。もうまさにそのことは事実となって起こったわけです。聖霊がこう言われる、神様がはっきりとこのパウロがどのようになされて、どういうことを彼がやっていくのかということを明確に示されたわけです。もちろんこの一緒にいる人たちは先の弟子たちと同じようにこのエルサレムに行かないようにと願ったわけなんですけれども、パウロはどうであったのか。13節を見ると、するとパウロは答えた。あなた方は泣いたり私の心をくじいたりして一体何をしているのですか。私は主イエスの名のためならエルサレムで縛られるだけでなく死ぬことも覚悟しています。主イエスの名のためなら死ぬことも覚悟していますというのが彼の信仰であったわけです。なぜ彼はそのように言うことができたんだろうか。彼はイエス・キリストの十字架によって自分の罪がすべて完全に許された。これほどの大きな救いは他にはないということであるわけです。そのことによってもう彼の人生は180度変えられて、そしてまた彼は喜びの生涯へと導かれることができたわけです。ですから彼は喜んでイエス様のためにもう死ぬことも覚悟している。イエス様は私についていきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を負って私についてきなさいということを弟子たちに語られましたけれども、このパウロも同じ信仰を持っていたわけです。ですから彼はもう喜んでエルサレムに行く、そしてそこで何が待ち構えているのかっていうのは彼自身もはっきりと分かっていたことであったわけです。彼は以前はそのエルサレムでこの民の長老やまた祭司長たちにこのクリスチャンを捕縛するその権威が与えられて、彼はそこからダマスコに向かっていくというようなことであったんですけれども、その途中で復活のイエス様にお会いして彼の人生の意味がはっきりと分かった。彼はイエス様に愛され、そしてまたイエス様によって罪許されて生きるものとなった。そのことを彼はもう大いに喜ぶ人となったわけです。そのことのゆえにこのエルサレムに行くということを彼は拒むことはありませんでした。そして彼はこのエルサレムに着いた時に18節を見ると、このヤコブを訪問した。そこには長老たちが皆集まっていた。このヤコブっていうのはイエス様の弟のヤコブであるわけです。彼は最初イエス様を救い主としては信じることはできなかった。しかし十字架を見、そしてまたおそらくは復活したイエス様にお会いして、彼も人生が全く変えられたわけです。そして彼はこのエルサレムの教会の監督の一人となったと言われているわけです。ですからここにこのヤコブの名前が出てきているわけですし、そこには主だった長老たちが皆集まってきた。そこで彼は19節を見ると、パウロは自分の奉仕を通して 神が異邦人の間でなさったことを一つ一つ説明した。異邦人が救われる、そのことをエルサレムの教会の人たちに証しをしたわけです。そしてこれを聞いた人たちはどうしたのか。20節に、彼らはこれを聞いて神を褒めたたえ、パウロに言った。兄弟よ、ご覧の通りユダヤ人の中で信仰に入っている者が人が何万となくいますが、皆律法に熱心な人たちですと、この本当に異邦人が救われるということを聞いて神を褒めたたえたんですけれども、しかしユダヤ人も、この救われた、ユダヤ人にはこの旧約聖書の慣習というものがあるわけです。なかなかその古い、習慣から抜け出すということは私たちも難しいことではないかと思います。ですから誤解を解くためにこの誓願を立てている4人の人たちと一緒にこの身を清めて、そして彼らが頭を剃る、それはもう誓願を立てるために特別なことを、この儀式をするということがあったわけなんですけれども、その費用を出して、そしてこの一緒に行ってほしい、そうすればユダヤ人たちもこの律法を守っているんだ、彼は決して反対してはいないということが明かしされるということを言ったわけです。そしてまた25節に、この異邦人に対して偶像に備えたものや血と締め殺したもの、みだらなの行いを避けるべきであると以前に決定されたことをもうすでに知らしている。パウロもそのことを聞いて安心して、そして身を清めて宮に入るということをしたわけです。そしてその後でパウロが宮に入っていくときに、ユダヤ人たちがこの先導してギリシャ人を宮の中に連れ込んで、この神聖な場所を汚している、それはそうではなかったと思います。でも町でこのエフェソ人トロフィモという人がパウロと一緒にいたっていうのを見かけていて、もう宮に連れて行ったと思い込んでしまった。もうそれはただ単なる憶測でしかなかったわけです。真実はそうではなかったと思いますけれども、人の思いはもうそれが噂となり、そしてまたもうそれが真実のように伝えられて、もう大変なことになってしまった。もう大騒ぎになったわけですけれども、そこにローマの専任隊長がやってきて、そしてこのパウロを縛って平原に連れていくということをしたわけです。このことも神様の助け、また導きということがあるわけです。パウロの使命は何か、やがてはローマに行き、そしてまたカエザルの前に立ってはっきりとイエス・キリストを証しをする、それが彼の大切な任務であったわけなんですけれども、彼の心はくじけなかった。どのような迫害やまた苦しみに遭うことがあっても、彼は主イエスの名のためにもう喜んで自分自身がもう死さえも覚悟する、その信仰を彼は持っていたわけです。そして彼は大胆にこのイエス・キリストを証しをする、そしてまた神様の不思議な御業が続いてなされていく、私たちもこうしたこの信仰の姿を見ることができるわけなんですけれども、私たちもこの信仰によってイエス・キリストのその救いに預かり、そしてまた必ず勝利が与えられる、そのことを信じて信仰を持って進んでいくものとさせていただきたいと思います。